川村洋介です。秋山さん、よろしくお願いします。
山岳連盟の秋山です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は山の登り方について伺えればと思います。山の登り方なんですが、上手な登り方、歩き方、下り方ってあるんですか？
ありますね。それによって随分疲労度違うと思いますよ。
はい、登り方でいい登り方ってどういう登り方になるんですか？
最初のね、はゆっくりと、で短めにまず休みましょう。でそこで衣服を調整したり、ザックのパッキング状態を確認したり、靴ひももう一回締め直したりしてですね、整えて、その後はですね、30分歩いて5分休むとか、あるいは50分歩いて10分休むとか、リズム感を持って歩いていく。
疲れたから休むとかじゃなくて、何分歩いて何分休む。
そうですね。あともう一つ大事なのはですね、フラットフィッティングっていうんですけども、歩幅を狭くして小さくして大股で歩かないで、足底全体で土を捉えていく、地面を捉える、そういう歩き方ですよね。大股はダメですよね。で下りの場合には、やはり靴底全体で歩くんですけども、膝を柔軟に使って、
クッションにして、
クッションにして歩くっていうことですね。
今休憩の取り方は、例えば30分歩いて5分、10分というふうに伺ったんですが、水分補給のタイミングはこれ休憩の時に取るのか、歩きながら取っていいのか。
今はね、ザックの中にこう水筒というか入ってチューブでもって、歩きながら飲んでる人もいますけども、基本的にはね、休む度ごとに水は飲むと同時に行動食、大体糖質ですかね、甘いものが多いんですけども、行動食もこまめに取っていく。だから休んでる時ってもっと大事なんですよ。休んでる時に水を飲んだり、行動食をエネルギーを補給したり、あともう一つ地図を見て、現在地を確認したり、あるいは靴ひもがほどけてかないかとかですね、あるいはザックのパッキングちゃんとなってるかとかですね、今人だから休んでる時間っていうのはいろいろとやることあるんですよ。
なるほど。ただ体をこうグデーじゃないですけど、休めるだけじゃなくてやることがあるんですね。
そうです。
こう地形図を読んでこう登るっていう、こういう楽しみ方もあるんですよね。
そうです。やはりね、地形図をしっかり読めるようになると、この地点から次の地点までは、標高差がどのくらいあって、どのくらいかかるだろうかとかですね、そういうことがこう推測できますよね。あるいは頂まで行くとどんな風景が見えるのかなっていうのをこう地形図で想像できたりね。だから地形図を読めるようになると楽しいし、また安全登山につながりますよね。道迷いの防止とかですね。
そうするとやっぱ事前準備の段階から想像する楽しみもありますもんね。
そうですね。事前準備に地形図を購入して、しっかりその山についてこう把握しておくこと大事ですね。
これはやっぱり2万5千分の1の、
そうですね、2万5千分の1の、国土地理院で地形図がいいんですけども、それ以外に最初でしたらば、ガイド地図っていうんですか、登山用の地図、発売されてますので、そういう地図でもいいかと思います、最初はですね。
そしてこう実際にこう山を登っていくと雨が降ってきたりする場合もあるかと思うんですが、そういう時に気をつけるポイントってありますか？
はい、何点かあるんですけども、当然濡れるとですね、足元をこう滑りますよね。特に石の岩の上とか、木の根っことか濡れてくると非常に滑りますね。あるいは丸木橋とか、その辺のスリップと同時に登山道がですね、川のように水が流れる場合もありますし、あるいは登山道が沢沿いだと、川沿いだと増水で、流される危険もありますから、十分ですね、雨が降った時には、ルートを十分研究して、安全なところを登るべき、下山とかね、登りに安全な場所を選ぶっていう必要がありますよね。
こう雨が降ってくると、危険なリスクは高まるかと思うんですけども、そういう雨が降るとか、初心者でも分かる気象変化でこの後どうなるか、初心者でも分かるポイントってありますか？
これ非常に難しいですね。事前にね、天気予報とか天気図とか、いろんな気象情報を収集していくことも大事なんですけども、山に行ってからはですね、やはり寒天防備といいまして、 あのいろんなあの自然現象を観察するんですね、うん、雲の様子はどうかとか、
はい、
気温が急に生暖かくなったなとかですね、はい、あるいは風向きがこう変わったなとかですね、そういうものを観察して天気が崩れるのかどうかを予測するっていうことなんですけども、例えば、レンズ雲なんかがたくさん現れてくると、うんうん、天気が悪化していく予兆でもあるわけですよね。まあ、そういうふうな、まあ、自然現象をしっかり観察するということでしょうかね、うん、
あの気温がちょっとこの生暖かくなってくる場合なんですが、これも悪くなる予兆なんですか、うん、
一般的に悪くなりますよね。例えばあの一番怖いのが山で、うん、あの寒冷前線が通過の時が一番怖いんですよね、
うん、
激しい雨が降って、はい、で激しい雨が降った前は寒冷前線通過する前はすごく暖かくなってくるんですよ、
うん、
暖かい空気が入ってきて、
はい、
で通過後は晴れるんですけども、うん、通過後は天気が回復するんですけども、今度は気温が下がっていきます。
あ
で回復はしてきます、うん、だけどその時に雨具をつけてなくて濡れたらば大変なことですよね。低体温症になっちゃいますよね、
うん、こう雨が激しく降ってきた時なんですけど、はい、この時は登山をそのまま続けた方がいいのか、まあ、この木の下で雨宿りするのがいいのか、はいはい、これはまあ時と場合によると思うんですけど、
あの山小屋とか避難小屋がありましたらね、はい、そこに入る、
うん、
あるいはその木の下というのはですね、非常に難しいのはもしその時に雷が発生したら危ないですよね、
はい、
だから雨が激しく降っている時には、まあ、僕らはツエルトというですね、うん、あの簡易テントを持っていくことが多いんですけども、はい、そういったものを利用して一時雨宿りするとかですね、いろんな方法があると思いますけども、はい、
なるほど、はい、そしてまあ危険なリスクという点では、動物、野生動物、
はい、
クマやハチなどいるかと思うんですが、はい、そういう生き物と会った場合っていうのはどうすればいいとかありますか？
そうですね、はい、まあ、いろんなね、蜂やクマに会った時の対処方法っていうのは本人もいろんな本にも出てますけども、はいはい、まあ、できたら会わないようにしたいんですけども、まあ、私もクマに会ったこと何回か経験ありますけども、
はい、
たまたま襲われなかったからよかったんですけども、まあ、多くの人は静かにそっと離れていきなさいと言ってますよね、
うん、あとはまあ熊だと鈴とか対策があるかと思うんですが、はいはいはい、秋山さんがされてる対策ってありますか？
僕はね、鈴はつけてないんです、
はい、
だけど熊の糞があるとかですね、こう熊の気配が感じるようなところに入るときには、うん、ホイッスルを持っていますので、いつも、
はい、
そのホイッスルをですね時々こう吹いて、はい、熊に私たちがいることを知らせてます。
なるほど、はい、でもこのクマの糞を識別するのもやっぱ知識が必要ですね。
そうですね、うん、まあ、何回も言ってるとだんだん分かるようになりますけどね。
あ、そうです、はい、あと仮になんですが、遭難してしまった時に行動すべきことってありますか？
うん、これ非常に難しいんですけども、うん、冷静な状況把握ですね、
はい、
怪我の状況どうかとかですね、
はい、ま
あ、あと今いる場所が安全な場所か、
うん、
例えば遭難した場合、ところが非常に危険な場所だったらば安全な場所に移さないとまずいですよね、移動しないと、
はいはい、
でそこで、自力で自分たちで下山可能か、
うん、
あるいはやはり救助要請必要か、
うん、
判断して、
うん、
救助要請が必要な場合には、まあ、携帯電話が通じればいいんですけども、
はい、
通じない場合には誰が要請に、救助要請に電電に向かうのかとかですね、うん、まあ、そういうことをしっかり判断するということですよね、
うんうん、
あと僕らはその緊急時のためには、先ほど言いましたけども、ツェルトザックというですね、うん、簡易テントをいつも持ってますんで、はい、そういったもので一時的にそこで避難しているということも大事でしょうね。
ありがとうございます、はい、明日は山岳遭難救助アドバイザーを務められている秋山さんに、山の安全、そして山岳救助について伺えればと思います。最後に秋山さんの好きな曲、ジョン・デンバーで Take Me Home Country Roads をお送りします。秋山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
明日もよろしくお願いします、
は
い、
こちらこそお願いします。